12月15日火曜日のフラジオ。こんばんは、慎太郎フレッシュです。いや、昨日GoTo でキャンペーンでね、温泉旅館に行ってきたんですっていう話をした、その夜に GoTo の停止のニュースが走るっていうねこのタイミングかと思いながらまあ皆さんはね、まあ、どんな風にこのラジオを聞いてますかね、あなたはどんな風に聞いていますか、そういう風なことをね考えながら喋るのもなかなか楽しいんですけども、まあ、GoTo 停止になる、ということで年末ね、まあ、移動を考えてた方もね多いのではないかなと思う次第です。まあ、僕はウェブディレクターっていうね、まあ、仕事でして、まあ、直接のクライアントの方にですね、まあ、宿泊業の方もいらっしゃるんで本当に胸が痛いですよねまあこの半年ですか、今年半分はずっとねもう宿泊業の方振り回されっぱなしで本当に、胸が痛い胸も胃が痛い、胃が痛いですね。はい、まあ、移動される方もいらっしゃるかなとは思います。まあね、安全に移動していただけたらなと思う次第です。フラジオ、さあ今日は GoTo とは打って変わっての話で、今年買ってよかったものをちょっとお知らせしたいなと思います。まあ、ネットのね人気コンテンツでもある今年買ってよかったもの2020年、まあ振り返ればですね、今年買ったものっていうのは本当に巣ごもり需要、もう爆裂的に巣ごもり需要だったなと思い返すところです。もう年始からの買い物に始まってね、まあ、つい最近買ったものまで、まあ、かいつまんでですね、まあ、ジャンルでかいつまんでお知らせできたらなと思うところですが、まあ、テーマは巣ごもり需要という感じですねはい、早速いってみましょう。まず買ってよかったものっていうとですね、まあ、ヨギボーっていうクッション、ビーズクッションですね。まあ、人をダメにするソファーとかいうのが、まあさね、前に話題になりましたけども、まあ、ヨギ棒の結構大きなミディっていうサイズのヨギ棒を買いまして、まあ、これ買ったのは確かね、まあ、1月とかだったかな、2020年の、まあ、始まってすぐぐらいに買ったんですけど、まあ、2019年の12月にこたつ買って、もうこたつから出ねえぞっていう、こたつにフィットする材質を探してたところでヨギ棒にたどり着いたんですけども、まあ大当たり、毎日使ってるもうずっと毎日使ってるんですよね、ヨギボーミディ、まあ、買ってよかったなと。まあ、ビーズクッション、まあ、使ったことない方は知らないと思うんですけど、結構ねへたってくるんですよ。ビーズがこうずっと毎日毎日圧縮されて潰されてね、ビーズがへたってくるんでね、まあ、ビーズ補充しないといけないなというタイミングで、まあ、何年かに1回、まあ、年に1回とか2年に1回とかのタイミングでね、まあ、補充用のビーズもねヨギボー社は売ってるんでね、もう一個、まあ、もう一個ってか補充用のビーズ買いたいなと思うのと、まあ快適なんで子供たちも使うんですよね。だからまあ僕が使いたいタイミングで子供たちが使ってて使えないみたいなこともあるんで、なんやったらもう一個買ったろかなみたいなまあね、まあ、でかいんですよね、まあ、でかいゆえに体を包み込んでくれるっていうんで、ものすごくね、快適、こたつに足突っ込んでね、うたた寝したりとか、まあ、本読んだりとか、まあ、なんやったら夏場のタイミングとかだと僕ヨギ棒にこう持たれた感じでパソコンを打って仕事するみたいな、そんなワークスタイルだったりもしましたね。だから本当に、まあ、でかいんでね、ちょっとなんていうの、部屋のサイズとちょっと相談しないと危険なサイズなんですけど、まあ、邪魔っちゃ邪魔なんですけど、でも本当にソファーをね置く思いをしたら、ソファーってやっぱ重いから動かせないじゃないですか。でソファーを買う思いをしたら、まあ、簡単にこうヒュッと持ち上げて、片手でねヒュッと持ち上げて、まあ掃除機かけたりとか、畳のところに置いて、和室のところに置いてるんですけど、ヒュッと持ち上げて掃除機かけたりみたいなこともできるので、でカバーはもちろん洗えるしっていうんでね、まあ、メンテナンス性もなかなか悪くないんじゃないのかなと思って、 ヨギボーはね買ってよかったな、ヨギボーミディですけどね、買ってよかったなと私は思いましたね。他にはですね、まあ巣ごもり需要ってんで、まあ、キッチン用品をね結構買い揃えました。キッチン用品をね、まあうんまあ、毎日ご飯を作ってるそのねお母さんとか主婦の方とかそういう方からしたら怒られるかもしれないんですけど、まあでも料理も結構したんじゃないのかなと。今年は家にいる時間が長かったし、まあ、キャンプにも行けなかったんでキャンプ料理みたいなね、まあ、簡易のキャンプ料理アヒージョとか、キャンプで作ったら美味しいだろうなと思うパスタであったりとかっていうのを、まあ、結構家で作ったりして、息子なんかはやっぱ可愛いもんでね、なんかあの何食べたいって聞いたらパパが作ったチャーハン食べたいとか、パパが作ったフレンチトースト食べたいみたいなことを言うんですよね。まあ、こうなってきたらね、まあ、やっぱり作ってよかったなっていう、そういう料理が作れる環境を整えてよかったなっていうのはあるけどね、どんな人のところにも料理を作る環境っていうのはあると思うんですけど、まあ、ちょっとこだわって、私あのしっくりストを自称しているんでねしっくりくるものにこだわった、まあ、キッチン用品、まあ、次のセクションではちょっとお知らせしたいなと思います。さあ引き続いてはキッチン編ですよね。まあ、今年は本当にあの料理にまつわる、まあ、料理っていうかキッチンにまつわるものをね結構変えました。まずは無印良品の鉄のフライパンにしましたね。うちはあのなんかテフロン的な、まあ、ホームセンターとかで買えるタイプの、ニトリとかでね買えるタイプの、フライパン使ってたんですけど、それやめてもうだいぶボロボロになってたんでね、買い替えたのいつだったっけな、6月とかだったかな、5月とか6月とかな、まあ、そのぐらいだったと思うんですけど、まあ、鉄のフライパンにしようって、まあ、妻が言い出して、珍しくなんかそんなキッチン道具に、うちの妻っていうのは私がしっくりストであるにもかかわらずあるにもかかわらずっていう言い方をするとあれなんだけど、妻はねほんと道具にこだわりないんですよね。まあ、そんな妻が、フライパンはね鉄にしたいって言うんで、なんか鉄って、まあ、難しいイメージ、料理の中級者上級者の方が使うイメージあるじゃないですか、ないですか、私はあったんですけど、あるからもうやめとけと、そんな絶対なんかもうすぐ傷むからやめとけって言ったんですけど、これがね鉄めちゃくちゃいいんですよね。まあ確かに使い始める時とかはね、油をしっかりなじませなきゃいけないんで、毎回大量の油、鉄のフライパンをねこう煙出るまでこう火に当てて温めて、でフライパンに油をなじませてみたいなことを、まあ、毎回やらなきゃいけないんで、ちょっとめんどいっちゃめんどいんですよね。でもまあそれもね結局慣れです、慣れで、まあ鉄なんでテフロンとかだとそのなんていうの、金属製のターナーとかって使うとなんか傷がいるとか、テフロン加工がダメになるみたいな感じで気にしちゃうじゃないですか。でも鉄だと何ら関係ないんですよねどんな道具でも使える、で気楽だし、でまあ使い終わった後にね、ちゃんと乾かす、まあ、火にかけてオイルを塗って、保存するっていう、その錆びないようにっていうのとね、まあちゃんと次ちゃんと使えるようにっていうんで、メンテさえしてやればそのままもう慣れるんですよね。でまあ洗剤でね洗っちゃダメなんですよ、そのコーティング、油のコーティングが落ちるんで、まあ、洗剤で洗っちゃダメなんですけど、その代わりたわしみたいなのでゴシゴシってやったりとか、その柄のついたねたわしみたいなのを使ってるんですよ、僕アウトドアの、鋳鉄製のね、まあ、スキレットとか、グリルパンとかを洗うために柄のついたやつを使ってるんですけど、柄のついたたわしみたいなの、もうそれ言うのでゴシゴシゴシゴシゴシってやるだけで、もう全然こびりつきとかもないし焦げつきとかもないんですよね。だから本当鉄楽やなと思って意外と鉄楽だったなっていうんでね、まあかなり愛着が湧くんですよね。まあ、デザインは本当に無印のやつはシンプルで形が良くてね、すごい気に入ってて、サイズも小ぶりでちょうどいいし、まあ愛せる道具、しっくりくるなっていうね、慣れちゃえばしっくりくる道具っていうんで、まあ、鉄のフライパン買ってよかったなと思いましたね。はい、でその、まあ、温める機器で言うとですね、グリルパンっていうのを買いまして、ロッジのね、 まあ、キャンプとか好きな方だったらロッジって知ってると思うんですけどね、まあ、あのスキレットとか、まあ、いろんなサイズのスキレットとか出してるロッジ社のグリルパン、グリルパンって分かりますかね、そのあのなんていうの、並々になってんのなんていうのかな、こうストライプの焼き目がつくような状態になってる、まあ、焼くやつですよねグリルパン買いましてね、このグリルパンがねいいんですよ、まあ、非常にいいの、まあ、ステーキとか鶏肉とか何焼いてもその、まあ、バーンストライプっていうらしいんですけど、しましまがねつくんです、焼き目のしましまがついて、それがめちゃくちゃ映えるんですよね。ただ重くってもう大人の僕が持っても両手でうーって持たないと持てないぐらいの重さなんで、これはとてもじゃないけどキャンプに連れていけないなと思ってるんですけど、それでもまあ、 僕結構ホットサンド作るのが好きで、まあ、ホットサンドメーカーも持ってるんですけど、結構そのグリルパンでホットサンド作るとパンにねものすごく綺麗なそのバーンストライプ、焼き目のねしましまの焼き目がつくんでめちゃくちゃいいんですよね。でぜひまあグリルパンね、もし気になった方がいたら、その蓋、これまた蓋の方にもしましまがついてるパニーニプレスっていう、まあ、蓋じゃないかな、なんていうの、上から押さえる鋳鉄製 の、まあ、あの 蓋状の上から重しみたいな感じで押さえるやつがあるんですけど、パニーニプレスって言って名前の通りですね、パニーニ作る上からねその鋳鉄製の、蓋状のものなんで、その蓋状のものもコンロでガーッと温めて、で下からは当然ねそのグリルパン温めてるん で上からはその熱々の蓋をジューって上からグーって押さえると、もうカリカリのパニーニが出来上がるんですよね。パニーニじゃなくても、まあ、ホットサンド、まあったかいサンドイッチがね出来上がるんですけどね、このグリルパンはねめちゃくちゃ良かった本当に。まあ、僕あの写真が好き、まあ、機材が好きっていうんで、なんかまあカメラが好きっていうんで、まあ、写真撮るんですけど、まあ、あの映えるんですよ、めちゃくちゃあの美味しそうに見えるんですまああのね、まあ、美味しかったら何でもいいでしょっていう、まあ、味が良ければ何でもいいでしょっていうのもまたそれは一つ真理なんですけども、まあ、見た目も味ってことでね、このねあのグリルパンとパニーニプレスはめちゃくちゃ良かったなっていうんで、結構使ってますね本当に、3日に1回とかまあそれが頻度高いのかどうかは、まあ、あの判断はお任せしますけれども、結構使ってるんですよね。で、まあ、いつかな、昨日も話したのかな、まあ、ワークフロムホーム飯って言って、もうお昼ご飯はねそういう風にいい感じの写真を撮って食べるっていうことをやってるんで、お皿もねやっぱ写るじゃないですか写真に。でお皿がおしゃれだとまたこれまた映えるんですよわざわざねそんなね頑張ってパニーニプレスみたいな蓋まで使ってジューってやった料理だから、どうせだったらかっこよく映えるように撮りたいじゃないですか、まあ、食べたいじゃないですかっていうんで、まあ、お皿も買いましたね。もうつい最近はスエキっていう、スエキセラミックスっていう、徳島のね大谷焼きのお皿を買ったのと、でまあ、これまた多分半年ぐらい前に買ったんだと思うんですけど、均等のね FOG プレートっていう、お皿を買いました。本当にカフェのご飯みたいになるんですよね。だからサンドイッチとかサラダとかを盛ると、まあ、パスタとかを盛るとね、まあ、カフェのご飯みたいに見えるおしゃれなお皿なんですけども、まあ、お皿も揃えましたね。まあ、あとはパン切り包丁とかも買って、グローバルのねちょっと高いパン切り包丁とかも買ったりとかで、本当にキッチン道具はねかなり揃えましたね。で11月鍋のシーズンじゃないですかっていうんで、またこれまた無印なんですけども、ステンレス卓上鍋っていうね、なんて言ったらいいのかな、その福岡九州とかで食べるもつ鍋みたいなもつ鍋限定ってわけじゃないんですけど、まあ、お店屋さんのお鍋みたいなものが無印で売ってるんですよね、ステンレス卓上鍋っつって、まあ、それを買ってね、まあ、週末ごとにここのとこ本当まあね家にいるタイミングだったら晩ご飯ずっと鍋をやってますね。無印本当上手で、鍋の素みたいなのも売ってるんですよね、あのレトルト型の鍋の素みたいなのも売ってて、もうこれまたサイズじゃねえ、これまた種類が結構いっぱいあるんですよね。10種類近くあるんじゃないのかな。まあ、とにかく、まあ、うちが子供がいるんでね、あんまり辛いの試せないんですけど、まあ、 ちょっと1回子供と別メニューにして妻と食べたんですけど、まあバターチキンカレー鍋とか、あとサムゲタン鍋とかね、もう聞くだけで美味しそうじゃないですか。めちゃくちゃ美味しかったんですけど、でも一番美味しかったのはね、火鍋ですね。火鍋はねすごい美味しかった。辛いから子供食べられないんだけど、まあこっからのシーズンね、まああったかい鍋で、まあ、さらにちょっと、まあ、ピリッとくる、まあ、そんなに辛くないですよ火鍋っつっても、まあ、見た目はちょっと赤かったですけど、そんなに辛くなくて火鍋おすすめですね。はい、こんな感じで、まあ他にもねキッチン用品結構買ったなと思うんですけど、まあベストバイだったかな、まあ買ってよかったかなと思う調理器具はねそんな感じで、まあ、鉄のフライパンとかね、まあ皆さんも気になってる方も多いとは思うんですけど、まあ一回試すとね本当に気楽ですね。テフロンが剥げないようにとか、やっぱでなんていうの、まあ、テフロン加工の調理器具っていうのはやっぱ消耗品じゃないですか。テフロン剥げちゃったらもう使えないみたいなとこあるんですけど、鉄のフライパンはまあずっと使えるっていう、まあなんていうの、錆びたりしない限りね、メンテナンスちゃんと使えば、まあ、ずっと使えるっていうので、まあ、愛着のある可愛い気に入っている道具をねずっと使えるっていうのはちょっとまあ私的には嬉しいところかなと思う感じです。まあ、キッチン用品編ということで、4つかな5つかな4つちょっとご紹介しました。チルライフラジオ、フラジオ、お相手は慎太郎フレッシュでございますが、とてもじゃないけどね1回のエピソードだとね全部今年買ってよかったものっていうのは紹介しきれませんでしたね。まあ、引き続き、まあ、次回もこのテーマでいこうかな。次回と言わずあと3回ぐらいこのテーマでいこうかな。今週は買ってよかったものウィークでもいいかもしれないですね。まあ、そんな感じの流れのあるフラジオでございますけれども、チルのお供という感じでですね、あなたの一番チルな時間に寄り添えるタイミングでね配信できたらな、聞いていただけたらなと思います。また聞きに来てください。はい、まあ、明日はそうっすね、ワークフロムホーム編と題してガジェット系を中心にね、まあ本当に家で仕事したな今年は。今日も家で仕事したな。という感じの、私でございますけれども、皆様は、どんなね年末過ごすんですかね。はい、とても興味がありますね。はい、まあ、感想なんかをぜひね SNS でいただけたら嬉しいです。はい、そんなわけで、チルの友フラジオ、今日のエピソードはここら辺で、お別れしたいなと思います。またお耳を拝借できればと思います。慎太郎フレッシュでした。またね。